皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所、職域部、インターネットラジオ、始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ナビゲーターを務めます。当社団の理事を務めております。渡辺武智です。よろしくお願いします。前回ですね、経営コンサルユニットの担当理事をしていただいております、重野俊也さんにお話をお伺いいたしました。今回もですね、引き続きまして、重野理事にお話を伺っていきたいなと思っております。で、前回の最後に、健康生き生き職場づくりフォーラムというものをですね、2012年からスタートしましたよってお話いただきました。ちょっと改めてですね、この健康生き生き職場づくりフォーラムからお話を伺いたいなと思っております。で、今日も重野さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。では、その健康生き生き職場づくりフォーラム。この組織、フォーラムっていうものは、どんな目的で作られて、どんな活動をしている団体になるんでしょうか。
はい。当時ですね、健康生き生き職場づくりという、東京大学大学院の川上先生によります、健康生き生き職場づくりモデルというのがあるんですけれども、これを普及啓発する、そういうフォーラムとして、企画をしてきております。
はい。
この健康生き生き職場作りに関する具体的方策についてノウハウを蓄積していったり、
はい、
あるいはその推進のためのツール類を整備したり、またそういったそれぞれを、国内で普及推進するにはどうすればいいかみたいな、そういう活動をしております。会員組織制で、さまざまな会員の方たちにご参画をいただいておりまして、
はい、
大きい流れとしてはですね、ポジティブメンタルヘルス、これの、職域で、どんどん活発に進めていく、そんなような、場であります。
はい。前回のお話にも出てましたけども、重野さんがその健康経営にもう関わるきっかけとしてメンタルヘルスっていうのがありましたということでした、
はい、
でこのフォーラム自体もそのメンタルヘルスっていうところが軸になっているっていうことでよろしいですか。
そうですね、職域のポジティブメンタルヘルス、これをどういうふうに推進するのか、それを健康生き生き職場づくりモデルを持ってどのように国内で推進していくのか、そういったような場であります、で現況ですね、私の所管する部署ではなくて、
はい、
また別の部署で展開をしておるんですけれども、もともと、
はい、
健康経営この文脈に興味を持ったのが、こちらのフォーラムという場でありまして、
はい、
実は浅野代表理事とも、
はい、
この活動を通じて知り合い、他の理事の方たちともですね、この活動を持って知り合ったというのがとても大きな出会いとなった場なんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
はい、ここでいろいろな活動が今につながっているということですね。
そうですね、
はい。はい。話の途中で出てきました、ポジティブメンタルヘルス。これはどういったものなのか、ちょっとご説明いただけますか。
もともとメンタルヘルスって、
はい、
ネガティブなものではなくて、
はい、
そういう話なんですけれども、
うん、
ポジティブ、そういうふうにつけた方が分かりやすいというのはまず一つあると思います、
ね、ああ、確かにメンタルヘルスっていうとなんかいいイメージない気がしますね。
本当はメンタルヘルス、これを推進すること自体、
はい、
活動としてはポジティブなものだと思うんですけれども、
はい、
多くの場合そうでないイメージもついたりしてるんで、
はい、
あえてポジティブとつけている方たちも多いように思いますね、
はい、なるほど。じゃあ基本的にはメンタルヘルスっていうところは大きくは変わらないんだけども、
ね、
やっぱりイメージのところで分かりやすく本質的なところを伝えるためにもポジティブっていうのをあえてつけましたってことなんですね。
で、これ私だけが使ってるとか、
はい、
このフォーラムだけで使ってるというわけではなく、
はい、
一般的な用語になってきてるんじゃないかと思いますけれども
そういったところを広める上でもこのフォーラムっていうのが一つ役割を果たしているというところですかね、
はい、そのように思います、
は
い。
このフォーラムは、このオープンにこう皆さんに伝えられている活動というのは、年に何度かそういったセミナーとか講演会とかそういったものがやられているんですか？
定例セミナーですとか、
はい、
あるいは AWP という研究会、具体的に健康生き生き職場づくりモデルを使って、 自社の良くしていこうっていう研究会なども今現在もやってるようですね。で活発に活動してるようですので、
はい、
ぜひ社団の皆さんもですね、
はい、
ご興味いただけるんであればぜひそちらの活動もご紹介しますので覗いてみていっていただければ大変嬉しく思いますね。
はい、ありがとうございます、はい、こちらはその企業に属しているそういったメンタルヘルスに関わるような方々であれば属すことができるってことなんですか。
そうですね、会員も募集しておりまして、
はい、
組織でも会員になれますし、
うん、
個人でも会員になれる。
あ、個人でもなれるんですか。
一部研究者の方たちなんかが中心になりますけれども、
はい、
ぜひホームページアクセスいただいて、
はい、
概要を見ていただければ嬉しく思います。
はい、ありがとうございます、はい、ちょっとまた質問変えていきますけれども、
はい、
この健康生き生き職場づくりフォーラム2012年からスタートしましたということで、
はい、
もうすぐ10年立つということですよね、
はい、
でそういった活動をされてきていて、あえてこの社団社会的健康戦略研究所こちらにもその重野さんが関わるようになったということは、この何か違いというか重野さんの中でそういったものって終わりになるんですか。
あまり違いではなくですね、
はい、
社団の活動の方が、職域も超えてですね、
はい、
学域であったり地域であったりこういったところにもフォーカスしておりますし、
はい、
より活動領域としては広いと思います、はい、健康で生き生きした職場を作る、特にフォーラムの方は職域を対象としておりますけれども、
はい、
社団の方はより広い範囲を扱っていこうというところには惹かれておりますね、
は
い、で目指すところはほぼ非常に似ていると思いますので、
はい、
住み分けをするとかそういう話ではなく共同していけるような、
はい、
そんなコンセプトなんじゃないかなというふうに理解しております、
うん、ありがとうございます、はい、もうこの研究所の活動って1年以上行ってきたわけですけども、まあ、重野さんも経営コンサルユニットを1年以上見てきているという状態になるわけですけども、この期間の中で何かこう今までと違って見えてきたものとかそういったものってあったら教えてもらえますか。
はい、まず社団の活動のいいところなんですけれども、
はい、
いろんな立場の経営コンサルタントが今研究員として参画しております。
いろんな立場ってどんな。
例えば健康経営を生業としているいないコンサルタントも入っておれば、
はい、
健康経営推進という立場で入っているコンサルタントもいれば、あるいはキャリアコンサル系の方たち、
はい、
あるいは OD 系の組織開発系の人たち、さまざまな方たちが今この社団に集ってきております。
ちなみにその健康経営に携わっていないコンサルの方が今何人かいらっしゃるんだなと思ったんですけども、なぜこの社団に属して健康経営っていうところをいろいろ追求してみようと思われてるんですかね。
健康経営をコンサル業界あるいはコンサルタントの見方いろいろあると思ってます、
はい、
で一頃は健康経営って言っても具体的に儲ける手段にならないとか、
うん、
そういう言い方をするコンサルタントもおりますし、逆に、健康経営というのは今まで、マネジメント改革のツールがいろいろあるものの中の一つとして有効に機能させることができるんじゃないか、
はい、
そう思ってる人たちもおりますし、
はい、
私はどちらかと言いますとその後者のことに惹かれてこの社団活動をしているのと、多くのメンバーは今までと違うということではなく、
はい、
今現在経営改革に資するツールだったり考え方であったり、うん、いろんなものがあるんですけれども、
はい、
その健康経営の本質的なところをそういった改革ツールの中にビルトインできないかとかですね、
はい、
そういう可能性が感じられます。突き詰めて言いますと、
はい、
より人と組織を深く理解するってことが経営コンサルタントにとって一番大事なことと考えた場合、
はい、
健康経営の本質的な活動っていうのはそこにとても大きな革新的なものがあるんじゃないかなみたいな話を今研究員の仲間とは していて、その対話自体が非常に楽しい、まあ、そんなようなことでしょうかね。
ちょっと改めてちょっと冒頭の質問にもなってしまうんですけども、はい、そのやっぱ1年間そういった方々と会話してきた上でどういうふうになんか違い、今までと違ってきたなとか、そういう感じることってありますか？
一つはですね、おそらくその今健康経営のコンサルティングというと、
はい、
ホワイト500を取るにはどうすればいいか、
はい、
あるいはその辺の体制を社内でどう整えればいいのか、
はい、
この辺が多く主題になってると思うんですけれども、
そうですよね、
やっぱり今後の可能性も含めて申し上げます と、健康経営をツールとしてどういうふうに使っていくのか、はい、何が言いたいかというとですね、
はい、
おそらく今後我々がフォーカスしていくことっていうのは会社の経営課題、ここをより明確にしていく、健康経営を推進する、はい、推進しないということではなくて、経営課題をより明確にした上で健康経営的なツールをどういうふうに、入れていくのか、まあ、そんな議論が大事だねというようなところを今研究員みんなとしているところです。
そうすると健康経営ありきではなくて、あくまでもその経営の課題っていうところからスタートしていて、でその中で健康っていうのがどう関わるかっていうのを見つけていくような、そんな話ですか？
そうですね、まさにそういう話です。健康経営推進コンサルティング、これはフレームを作ってるというよりはですね、
はい、
健康経営をツールとしてどう使えるか、まさに渡辺さんおっしゃったように経営課題をより明確にしていく、
はい、
健康経営を進めるかどうかという話ではなく、
はい、
経営を革新していくっていう文脈の中でどう考えるか、そこが非常に今楽しい本質的な議論になっているところであります。
確かにその方がもともと経営コンサル目指してというよりも、もうそういうのをね、ベテランで何十年も活動されている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、まあ、そういう人たちからすれば当然あるべき議論として成立しているってことですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。まあ、そういったことがだいぶ分かってきましたよということなんですけども、まあ、この後ですね、当然まあ1年2年と活動していくわけですが、今後どんなことを具体的な活動としてやっていこうみたいなお話って出てますか？
はい、今申し上げたようなコンセプト、これをできるだけ経営者の方や職域の方たちに分かっていただけるような、
はい、
まあ、そういったツールを作っていったり、
はい、
あるいはその作っていくツールをですね、ご興味いただける会社組織に実装していったり、
はい、
そういう活動ができるんじゃないかなと思ってます。で、広くそれは特定のファームの利益に資するということではなく、
はい、
広い利益、
はい、
公益利益につながるようにみんなの共有財産として使っていけると大変に世の中的にも貢献できるんじゃないかな、そんなふうに思っておりますけれども、
はい
はい、
じゃあそういったものを今後作っていくというか、まあ、今まさにやってる最中ということですかね。
今、はい、作業中なんですけどね。
はい、わかりました。重野理事、2回にわたりましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。